それでは、始まりました次郎吉会議 Z シャープ86ということでして、はい、ご沙汰しております。今回も倉庫の中からお伝えすると、いうことで、
これいこう、これ、
はい、
WBC がネリの無期限資格停止を発表。
当たり前じゃこれ、ほんまに、ほ
ん
ま、
あんま知らんねんけど、どういうことやったんこれ。
マジでこれかわいそすぎるわ。
かわいそやね、
マジで、ほんまに。
山中とそのネリやったっけ、うん、ネリがまあ試合をすると。でネリがチャンピオンなんですよ、うん、で身体測定じゃないわ、あんなに体重測るときにネリが3キロぐらいオーバーしてるね、うん、3キロオーバーしてました。じゃあ 2時間3時間上げるから減らしてきてくださいっていう時間があるんですよ、うん、で減らしてきたけどその企画まで落ちませんでした、うん、でも試合はやります。で、うん、ネリが勝ったら、チャンピオンが空位、うん、チャンピオンがいないですよっていう状況で、山中が勝ったら山中がチャンピオンですよっていう、
はいはいはい、
でも自分の経歴に傷がつけたくないからネリはその万全の状態で挑んでこの体重みたいな、うん、で山中はそこまで落として頑張って落としたから自分の 100% の力とは言えへんけれども、うん、その出せる分のベストコンディションでいきますっていう状況で戦って山中が負けたんですよ。
公開処刑みたいってあのね、まあ多分実力的にも多分もう山中も多分ピーク落ちて、うん、で自分でもインタビューで認めてはった節はあるんですけど、うん、まあ同じあれであっても多分、うん、っていう感じだったんやけど、でもやっぱこの言うたらレジェンドなんですよ山中選手っていうのが、うんうん、名チャンピオンやって結構世界からも評価されてて、その人のこの引退試合というかで決死の覚悟 でそもそもその山中があのチャンピオンあの取られたネリに取られた時っていうのもドーピングでネリドーピング反応があったんやね確か。そうでもそれがすげえグレーやったからそのままだから、でもその代わり一番初めにリベンジマッチ山中でっていうことでなったんこれやって、で多分ネリはこいつ無敗なんですよ確か。
ほうほうほう。
で多分さっさと次の階級行きたいのね。でボクシングって絶対に、うん、あの限界まで落としたところからやりたいのね、絶対骨格とかで有利やから、はいはいはいはい、そうやからもうしんどいから次の階級取りに行きたいのよ、うんうんうん、だから筋肉とかつけてたからもう落とす必要すらないっていう多分そのレベルやって、だから結局これ試合やってる時4階級差あったらしい
そんな価値見えてるよねどっちが。
だからその1キロ2キロの差がね、僕らの基準じゃないじゃないですか。ボクシングの基準で考えたらすげえ差がある中で試合して、でもなんかやらんかったらええんちゃうとまで思ったんですよ正直。え、やる意味あんのって、そんな無茶な試合ぐらいの、まあ、勝てるかもしれんけれども。だからこの山中選手からしたらもう玉砕覚悟というか、まあ、どうせ引退するからっつって、だそこにまあコンディション合わせたわけじゃないですかスポーツ選手のね、何がどんだけしんどいかなって僕分かんないですけど、だからそのまあいろんな思いがあっての試合やろうから、なんかかわいそうやなとしか。
かわいそうだな、ほんまにこれは。でもな俺な、でも一番悪いのは俺 WBC やと思うんですよ
はいはいはい、
その仕組み、
うん、
要するに興行優先にして、
うん、
人の人生がかかってんのに、でファンもこんな認めへんわけやから興行バラシになっても全然誰も文句言わへんわけですよ、うん、さあみんなボクシングまで見に行ったりする人でも大好きやから、うん、理解あるのに、要は結局その今ジロー君がさっき説明した通り空位にして剥奪して、でも試合は絶対にやるよっていう、うん、それが意味わからんっていう選手が潰れてまう可能性もあるから、多分4階級離れてたら、これはねちょっとね、これはでも当たり前や無期限資格で、で言うて多分半年とかで出てきようんで、当然だと思うよ。で大体半年なんて普通に考えたらボクシングの1試合スパンぐらいやん、あれ1試合まあ大体3ヶ月に1回ペースぐらいやから、1回試合飛ばすぐらいで多分もうまた出てきてとか で多分 WBC からしてもこのネリが無敗で超強いから、引退さすのとかは絶対嫌やって、うん、
はいはいはい、
まあ、稼げる
そうそうそうそうそう、客呼べるあれやし、まあ、なんとも言えないですね。
なんか複雑な気持ちになるよね。まあそのいや強いんやからやれやって思うのよ、
ね、
ちゃんと、うん、
じゃあやからビジネスマンってことですよね。だからこれ、うん、これには書いてないんやけど、結局ファイトマネー7割カットっていう処分も出たんやけど、要は試合さえしたらファイトマネーもらえるわけやん、うん、こいつら、
まあ損得考えたら
ネリは絶対やるべきよだと、うん、でもそれはそうやん、
うん、
やっていいよって言われたんやからやるわ、うん、あのそうなったらお前のあれに近づいてくるな、フィギュアの話、その別にルール認められてんやから、はいはいはいはい、じゃあ好きにやったらええやんとかっていう話ってくるし、
ザギトワちゃんね、うん、ザギトワちゃんのなんかこう金メダルに賛否両論なんですよ。
知ってます？
フィギュアスケートのフリーのあれって演技としてこう点数をつけられるわけじゃないですか、うん、で後半に飛べば飛ぶほどジャンプを、うんうん、点数が 1.1 倍とかになるんですよ。でこれってまあ後半になるにつれてしんどいのに、そのそこにジャンプを持ってきたその演技の中のそのフィナーレとしてのみたいなことらしいんですけど、うん、ザギトワはもう後半に飛びまくったんですよ飛びまくって金メダル、
これでも勝ちぐらい、
はい、
で
むしろ前半飛んでないんですよ。
あ
でこれがそのなんていうの、その後半に飛んだら疲れてるから 1.1 倍になってんのにどうなんみたいな、
うん、
後半まで引っ張って飛ぶんどうなんみたいな話になってんですよね。
ちょっとせこいな、なんか
せこいって感じる人もいるし、うん、それがその成り立つんやから仕方がないというか、うん、そのだから生と動みたいなこう演技っちゃ演技じゃないですか、うん、だからすごい賛否両論らしくて、だからなんかルールが変わるかもみたいな話も出てるみたいですよね、
うん、なんかこの21世紀でこんなんですけどルールぐらいちゃんとせえやって思うんやけどね、うん、
そうね、
うん、びっくりしますよね。他はあちょうどザギトワ選手に秋田犬を贈呈、
はい、
はいはい
はい、
マサルくんって名前でしょ、
女の子だ、
メスやのメスやの誰か言うたりって思うんやけど、何をこれずっと報道してはるんですかね。あーこれね、レスリング伊調馨、
うん、
これどうなんかね、
知らん、
えこれ知らん、
うん、
怪文書が出たやつです
よ、ね、そう、告発状が出て、
うん、
パワハラを受けてると、
はいはいはい、
要はヘッドコーチ、その女子のレスリングを作ったっていうようなぐらいの、
はい、
もう誰も文句言えへんぐらいの素晴らしい指導者がいて、でまあ要はそこのその人に指示してはったんよ、伊藤が伊調馨っていうのも、
はいはいはい、
吉田沙保里も全部そこその人なんですよね、うん、育てたんが。で前回前々回かな、
うん、
3連覇目かなんかの後かなんかに一回伊調馨が引退してるんですよ、
うん、
姉妹 で、
はいはいはい、
でその後カナダかなんかに留学して、で戻ってきてまた続けると、でもその時に名古屋の大学かなんか、うん、名古屋にいはったんやけど、名古屋から東京に拠点を移して、
うんうんうん、
で伊調馨が別の人、
うん、
男子で、アテナかなんかで銅メダル取った人に支持してはって、その人コーチに回る、うんうん、そしたらそのもともと育ててはったその人がなんか、うんそのコーチにもう伊調に教えるなみたいなこと言って、でそれはでも伊調が僕を選んできたんやから断りますって断って、そしたら今度警視庁で男に混じって練習してはったんやけど、警視庁出禁になって、その練習場が奪われたみたい なんかそういう話ですよね。なんか圧力がかかって干されていったみたいな、そうこれ今大問題になってますよね、結構。で実際のところどうやみたいな話 でしかも伊調馨なんてその国民栄誉賞までもらってはる人やから、ほんまにそんなことがあったのかどうかっていう話 で誰も言うてることがもうむちゃくちゃやって、結局そのコーチの人もそんなこと言うてへんって一点張りやし、
声も書いてるやん、伊調本人は告発状に関与してない。
そうそう、伊調本人もそう言うと、伊調本人は私は告発状なんて知らんと
うん、うん、
で一応告発状出したんがやから、その日本レスリング界のさまざまなコーチっていうか関係者が、伊調にこんな目を見させてたらあかんと、レスリング発展でやばすぎるやろっていうことで人集めて弁護士雇ってで出さはったかなんかで、ね、それもなんか誰がっていうのもはっきりは分かってないですよね、はい、
うん、
告発状に A って書いてあった人がそのコーチやったっていう、その伊調にその教えてたその元々銅メダリストの人やっていうことだけが分かってる状況やって、まあでもあるんやろうな、
あるんかな、
体育会系でやっぱそういうのってあったりするんですかね。
なんか分からんけど、こうなんかその人なりになんか言いたいこともあったんかもしれんけどな、筋通せやぐらいの、
多分なんかそう、なんか結構ニュースとか見てるとそんな風潮なんやって、なんか要は恩を返してないみたいな、
はいはいはいはい、
恩があるやろとか、例えばその女子で一応が俺女子やんか、うん、女子やのに男子に混じって練習してて、そもそもコーチの人もその男子チームのコーチなんよ、うん、男子チームのコーチのお前が一応薫に教えたら女子チームのコーチの面目が立たんやろとかっていう論調やって、でもニューズのコメンテーターとかはスポーツのアスリートの人が多かって、なんか結構アスリートファーストっていう言葉があるらしくて、コーチが選手を選ぶんじゃなくて選手がコーチを選ぶもんやと、全ては選手のためで選手が中心になって動かんと、選手中心に考えとかんから、その論調は間違ってると、誰々の面目がとかっていうこと言わんじゃけど、でもその面目云々もわからんでもない、
いやわからんでもない、
ね、場が乱れるっていう意味で、ね、うんうん、
そのスポーツを発展させてきた人たちやからね、
そうそうそう、チームがとしてあんねやから、一、うん、人だけ男男子チームに混じって練習してるのは場が乱れるやろっていうこともわからんでもないし、だから思ってるほどやばい話ではない気もすんのですけどね、
うん、
だからそれでも聞かへんから、じゃあもうほな警視庁には行くなよみたいな、
うん、
ちょっとした制裁なんかもしれへんし、うん、でじゃあ例えばこれが伊調馨じゃなかったら多分こんなん誰も文句言わへんわけで、
あ、
そう、次5連覇がかかってるから、う
ん、はいはいはい、
こういう話になってるだけで、多分別にメダリストとかじゃなかったらそもそもがこういう話になってへんっていうのであれば、ここまで騒ぐ話でもないんかなとも思ってしまうし、
うん、
あ、勝手にまたこれあれやなとは思う、見ててそのマスコミが話でかくしてる系、
うん、
な感じしますね。あ、じゃあまあそろそろじゃあ行きますか、時間的に。
はい、
はい、それじゃあ1個目、ももくりさん、お悩み相談ということで、はい、会社へのパチスロバレについて、次郎さんとめきさん、辻田さん、弘中さん、こんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております
。
早速ですが今回は会社へのパチスロバレについてです。自分が今勤めている会社の同僚にはパチスロやパチンコをする人間がいません。さらにパチスロやパチンコをやることに対してほとんどの同僚や上司が偏見の目で見ていて否定的な意見を持っています。自分はそういった話題の時は相槌を打ち流すのですが、先日一人の同僚に〇〇さんパチンコやってると聞かれました。その時はやっていないととっさに嘘をつき、理由を聞くとパチンコ屋に似たような人が入っていくのを見たと言われました。その話をなんとかごまかせましたが、パチスロをやっていることを仕事にバレるとおそらくダメ人間のレッテルを貼られるかと思います。今はそのホールに行かないようにしていますが、パチスロも会社も辞めたくはありません。仕事自体はきちんと真面目にやっているのに、パチスロが趣味というだけで偏見の目で見られるのは納得がいかない思いはあります。皆さんならこのような場合どうしますか？何かアドバイスをいただけたら幸いですと。
なんか逆説ないですか？こうやって嘘つくからパチスロパチンコやってるやつはダメ人間扱いされるというか、だからその今まで周りに多分そういう人たちがいたと思うんですよ、パチンコパチスロが売ってる人たちが。でそいつらがもう金貸してくれとか、なんか時間守らへんとか、そういうやつが多かったからダメ人間のレッテルを貼られてるだけで、だからもう僕打つんすけど、こんだけちゃんとしてますよ言うたら偏見とかなくなっていくんちゃうんかなと思うんすけどね。
まあ、でもそれは多分あるやろうね。
うん、
だからもともとこの会社にそういう人がほんまにおったんやろ、
うん、
時間に超ルーズやったり金がないないっ
つ
って、
うん、はいはいはい、
金借りたりとか、
うん、
まあ、でもそりゃそうなるよって、うん、だって俺もパチンコパチスロ正直打つまで、
うん、
まあ、言うな服までみたいなもんやったし、パチンコやってなんかもうこんなところもなんか吐きだめやみたいなぐらい、
はいはいはい、
近寄ったあかんとこみたいなぐらいで、
うん、でも子供の
時とかそんな感じやん、うん、うち特に両方歌張る人じゃなかったんで、
うん、
全く歌わへん人からしたら完全にそんなイメージはあるやん、うん、でもそれって結局ね、でもたまにオンは朝の並びとかで、
うん、
平気で並んでる時にタバコバーって吸ってて、うん、そのタバコそのままペッて、うん、火ついたまんま下に捨ててとか、缶とかマクド食うたやつとか散らかったまんまポイって、うん、そんなもんあんなもん見てたらそりゃクズやなって思てまうよっていう話、うん、クズの集まりやって、
うん、
うん、っていうのは思ってますよね。だからもうデスループに入ってる感はあるよな、
うん、
だからパチンコパチスロやってる人もそういう人もやから、結局俺らクズやしって開き直ってて、
うん、
でそれを見てる真っ当な人らがやっぱりクズやわってなってとかの
でも興味多いじゃないですか、もうこのホール経営もそうですし、企業自体もこんだけクリーンでやってきてて、うん、なんかね、地域活動やってたり挨拶ちゃんとしてたり店内も綺麗やったりとかするから、興味そういう、 こうマナー悪い人とかも減ってきてると思うんすよ、うん、特にその例えば東京名古屋大阪とか、はい、よく行く地域とかそこまでおらん気がすんのよ、うん、 だからやっぱりそのなんていうんだろう、偏見というか一昔前な気はする。この考えというか、考えって言ったらあれやけど、なんか茶髪が不良みたいな、
まあそれはね、というかもうあれを廃止したいんちゃうかなってほんまに思う。多分そのパチンコパチスロの未だにこの根付いてるなんかダメ人間感っていうのがほんまに多分あの並びなんよね、ビジュアルで。
はいはいはいはい。
もうあの並んでる姿ってビジュアル的に悪すぎるやん。
悪いね。
平日とかも
朝から
朝からそう、やっぱたまにあるやん、なんかそのほんまに街の中の繁華街の中のやつとかでも、ま
あ
一応俺ら仕事の定座で行ってるからあれやけど、でもやっぱりスーツの人とかが歩いてる中であそこ並んで、
ここでオープニング撮んのってなる時あるもんね。あるあるある。
なんかうんってなる時あるやん。でもやっぱりあの人らも歩いてて、
うん、
何も思ったらへんやろうけど、ビジュアル的には絶対悪いじゃないですか。でたまに小学校の小学生の集団みたいなのがビャーって歩いてって、みたいな感じで見てみてはるやん。何この列みたいな、見ちゃダメですみたいな感じで、
はいはいはい。
だからもう並びを完全にね、
うん、
やめてしまうのはどうかなって思うんですよね。とか例えば、まあ、こんだけ LINE アットがこうさ、普及してるんであれば、なんか例えばその会員さんだけ、
うん、
でも、まあ、難しいやろうけど、なんかそういうアプリ作るなりなんなりして、その前夜に、
うん、
ネット抽選、
そう抽選であなたは例えば二郎君に夜12時ぐらいに11時半ぐらいにピローンってなって見たら数字だけ22って書かれてて、
はいはい、
いやでも別に22が来おへんかったら来おへんでいいわけですよ。22持ってたらそれ行ったらその日は22番目に必ず、あでもそうか、言うてでも言うても5分前ぐらいに並んでまうんか。
しかも5000番とかまで来んねんで。俺3800番かいかんとこってなるやん。
じゃどうしよう。そうか大変。
うん
うん、ねえあなたは、でも それやったらどうなんやろ、あなたは明日は10時7分に来てくださいとか。
あ揉めるんちゃう。でもやっぱり、
いやでも多分俺は、イメージの悪さの9割5分ぐらいはあの並びの姿やとどうしても思ってまうけど ね、やってる人間からしたら楽しい時間なんやけど、
でもやっぱ俺あれもあると思うよ、その報道、例えばこう偏見報道とまでは言わんけど、なんかこうパチンコ屋で火事がありましたってなったら、なんか負けた腹いせにみたいなイメージとかもつくやん。
まあね、
うん、とかなんかあの監禁所襲って刺殺とか、バウってなるやん。
なるね。
ああいうの見るとやっぱそのパチンコ屋っていうのがなんかそのそれを引き寄せてる感があるから、なんかだからやっぱ嫌なイメージは持たれやすいよねとは思うね。
まあ治安がいい場所かって言われたら多分そうではないですからね、
う
ん、
そうね、う
ん、その一角は
難しい問題ではあるけど、
ね、まあまあまあ、やからでも、ももくりさんとか、やから会社でちゃんとして仕事してんやったら、俺、これでも、この時に、あ実はって言ったら、あももくりさん、やる人やったんや、意外みたいな、多分で、めっちゃちゃんとしてんやったら、多分そこでなるんですよね、あお前は偏見やったんや、で、パチンコやる人でもこんなちゃんとした人いるんですよね、みたいなことになったりとかね。してたし、まあでももうこれ嘘ついたらもう一生嘘つかんとあかんもん。
いやそうなんよね、
これもうももくりさん我慢して。
だからこれだから、あの向こうがほんまにちゃんとこの嘘を信じてたらいいけど、一番あかんのは向こうはちゃんと見たから俺は知ってるけどこいつは嘘をついてるっていうのがやっぱ一番立ち悪いからね。
結局やから、そうそうそう、やっぱパチンコやってるやつやばいなって、あんのよね。
いやまあ難しいけど、こう身の回りから変えていこう。
まあね、これはしゃあないね、しゃあない、アドバイスできひんわ、もう嘘ついてもうたやったら行くしかないって。
でも全ギャンブルのあの業界が嘆いてることっすもんね、これは。麻雀もボートレースも競馬も全部がこうねクリーンなイメージにしようとしてるわけじゃないですか、
まあね、
だから30年後とかどうなってるかわからんよね、むしろ。だそのカジノができて発展して、そのギャンブル自体がそのなんかそのめちゃめちゃ悪いもんでもなかったら、パチンコ屋とかもっとカジュアルにみんな来れるかもしれんし。
まあね、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、はい
はい、ジローさんお願いします。
犬吉さんからディスカッションということで、はい、好きなリーチや演出 ジロキチカギの皆様こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。今回のお便り内容は、一番好きなリーチ演出やチャンスゾーンは何です。スロットパチンコで様々な対決演出やチャンスゾーン、リーチ演出等々ありますが、好きな演出は何ですか。ちなみに私はパチンコの争点の件の、劉総武との対決リーチがかっこいいのと、当たりに期待が持てるところから好きです。それでは楽しみにしております。
はい、
こんな熱いやつに決まってるやんな。
演出、
うん、
演出に思い入れとか俺全然ないな。あ、演出だけで言うたら俺もうあれやわ、もうほんまにルパンのあのタイプライター、
はいはいはい、
かっこいいですね。
いやでも多分やけど、もうみんなもう多分、あ、それやってなるけど、天空の扉やって。
ああ、そうや、
やろ
言うてもうた。
いや、そうなんねんって。
そうやな。
いや、もう多分答え天空の扉なんよ。
うん、そうやな。
あれほどドキドキできるもんないって。
そうやな。
うん、
そうやな。うん、あれやな。
うん、左に赤右全部で楽しめるからさ。うん、
あれやな。
うん、あれやって。
あれ。じゃあチャンスゾーンは？
チャンスゾーンは難しいな。
これ G ストップ。
ああ、いいね。
凱旋は全然好きじゃないけど、でもやっぱりあれだけはどうしてもやりたい。
いいね。
うん、
夢ありますね。
面白い、楽しいなって思う。
結局ゴッド系。
でもあれやっぱゴッドってすごいねな。
僕でも天波好きっすよ。
天波？
天波の時。
あれチャンスゾーンって言うの？
まあ、あれはチャンスゾーン
じゃん。安倍氏
を貯めるチャンスゾーン。
え、お前コスモチャージ、うん、チャンスゾーンって言える？
あれはその当たりに繋がらへんや。その繋がらへんというか、まあ、ポイント貯めてナンパーや。
うんうん、や、ね、
安倍氏はやっぱ溜まりきったらゴールやから。
ズバーンって行くから。うん、意外に思い出せへんもんよな、こういうのって。こんだけ売ってんのにさ、
ちょっと調べてみよう。
なんかあります？ないでしょ。ないでしょね、分かってますよ。
チャンスゾーンか。
リーチ演出もね、リーチはもう俺魚群やわ。魚群がやっぱシンプルで最高峰なんちゃうかな。
あ、魚群いいっすね。
なんかやっぱ異常にドキドキしますよね、
出た瞬間ね。
まあ確かにね、
それ見るために打つ
で、またやめ時になるやん、
うん、
なんかもう心折ってくれるやん、完全にパキンって。めっちゃお腹減ってきた。チャンスは他におもろいのも
天下、あ、秘宝での高確率はちょっと好きですよね。
俺あれ嫌いやな、しんどいわ気持ちが。
なんか僕あれなんですよね、目に見えへんチャンスゾーンあんま好きじゃなくて、秘宝とかまさにそうじゃないですか。
あ、
目に見えない感じが、外れても抽選してます、うん、で最終ゲームの2ゲーム3ゲーム前ぐらいからちょっと熱なって、うわこれあるんちゃうみたいなんとかもういらん。
じゃバーが揃っても確定みたいな、そういうのがいいっての
方がまだ
分かりやすいやつがね。
だからそれこそまあ G ストップもそうやし、天下もやっぱ目に見えるから
ズバンっていく方がいいよ、
うん、
確かに、う
ん、ゼーガピーのやつがおもろかったですね。
あ、シズの覚醒
ゾーン。あー、でも、うん、なんか分からんでもない。
最終的になんかあの上のストッカーのやつまで行くやつ、
うん、ST みたいな感じでしたよね、確か
みたいな。
チャンスゾーンって難しいな。
難しいね。
だから鉄拳チャンスとかはもう苦手。鉄拳チャンス自体はまあ熱いから好きやけど、その何ってなる。
あ、まあまあ、何どうなってるか分からんってい
う感じね。そうそうそうそう、
まあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪いな、なんかただの前兆にしか見えへんみたいな、うん、分かりますよそれは。あ、俺でもそれ言ったらあれ好きやわ、仁王門。
あ、
バーサラ版の、
そう、仁王門大好き。
きつくないっすか。
きついけど楽しない。
楽しい、まあ、叩きどころあるし、ね、2ゲーム目ってなるからね、
う
ん、
はい、じゃあ次行きますか。
はい、
今日のラストですね、ゆうたカステラさん、通常お便りパチンコパチスロと親、
はい、
二郎さん、とめきちさん、ついださん、ひろなかさん、こんにちは。いつも楽しみに聞いております。
あるっす。
前回は初めての投稿で MVP いただきありがとうございます、今回はパチンコパチスロが原因で親と揉めたことはありますが、私は学生時代バイト代奨学金を軍資金で負けてしまい、親に仕送りを頼んだ時パチンコしてるのがバレてかなり怒られ、負けるならパチンコやめろと怒られたというストーリーがあります。皆様のパチンコが原因で怒られたり揉めたりしたエピソード、もしくはパチンコパチスロと親についてのちょっとしたエピソードがあれば、お聞きしたいです。よろしくお願いします。親と揉めたはないかな。
いや俺もないわ。うまいことやれやそれは。
これ軍奨学金っていうのがまずかったんでしょ。
いやまずいっすね。
いやまずすぎるやろ。、
うん、 バイト代はね、そらまあ自由にしたらいいですけど。
奨学金はやばいね。手つけたらあかんやつってやつですね。え、広中さん、親と揉めたことあります？
いや、揉めてないですね。そのこういう会社に勤めてるっていうのも知ってますし、うん、親戚にも打つ人 いますし、
うん、このゆうたカステラさんのあれは、親はやらへん人なんかな。やらんかったらちょっと余計な。
うん、でやってても怒るやろ。でもこれこれ負けるならパチンコやめろっていう言い方どうなんやろ な
奨学金で負けてちょっと親に仕送りを頼んだのがまずかったっていう、うん、なんか適当なこと言ってもらえばよかったと思いますけど、
まあ、だからそしたらどんどんどんどんまたあのパチンコパチスロやってるやつが
そうね、
の地位が下がっていくわけですよ。
小さい嘘が、
うん、そう、まあ、だからこういうことやろうな結局ね。
うん、
うん、辻田さんもだって、打ち始めたんいつなんですか？打ったん、初めて。
初めて打ったんは、まあ、専門学校時代とかかな。
何歳？
19とか、え、18、19ぐらい。
うん、パチは3号機とかそのあたりじゃないですか。
いやいやいや、4号機、4号機。
え、親と揉めたこととかは？
まあ、そこまで使いわんかったね。
そんながっつり打ってたわけでもないですね、
うん、まあ、学校終わりにみんなで行ったりとか。うん、
まあ、普通褒めることってあんまないんかなと思うんですけども、まあ世の中にはいっぱいあるんでしょうから。
親が絶対にあかんっていう親もいるやん、そういうパチンコパチスロは絶対にしたらあかんって言われてる親がめっちゃ厳しくて、だから来てること隠してますって言ってくれるって、会いに来てくれる人いるよ。
あ、学生とかで。
学生じゃなくてもいますね。学生の子もいるんですけど、だからあのオールナイトとか近いけど行きたいんですけど親に言えないんでつってとか。
あ、まあでもまあそこでまあ今嘘ついたらええやんって思ってまうのがもう、
だから腐ってんのよ。腐ってるんやって。
なんか遊びに行くとか言って、
なんか友達と飲みに行くとか、うん、
まあ、言っちゃったけどね俺さ完全に。
いや、まあでもそれしかないもんな、うん、意外に先生堂々とされてる方がいらっしゃるね。さっきの桃栗さんも結局そうやろ、
うん、
ほんま伝えたいみたいな感じあるじゃないですか。もっと肩の力抜いて楽しもうぜ。こんなん所詮な所詮遊びなんやし、ね、
親と揉めんのは良くない。
揉めんのは良くないということですよ、
はい
はい、ということで、じゃあ今回の MVP はどなたにいたしましょうか。ももくりさんかな。
ももくりさんやね。
ああ、ももくりさんやね、
うん、
盛り上がったのはね、はい、じゃあ強いなももくりさん。
いや、
は
い、強い
強いね、うん、今回も、MVP はももくりさんに決定いたしました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。それではまた次週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。